鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、写真展のお知らせでございまして、はい、タイトルが続追憶の石炭列車ということでございます。撮影した方は、この番組では何回かご紹介したかもしれないですけど、SL 冬の出現号の、まあ、撮影の名所ともなっております、釧路川橋梁材木町のですね、はい、そこでこう撮影している方々を中心に集まった10人といるのかいっていう写真家の方々がいらっしゃるんですけども、はい、まあ、その中の、まあ、お一人で中谷さんっていう方が、ずっと、石炭列車、太平洋石炭販売輸送の追っかけてきたんですけども、はい、まあ、残念ながら2019年で廃止になりました。で、今回は何回かこの中谷さん、石炭列車の写真展もずっと続けてたんですけども、
はい、
まあ、その再びということで続追憶の石炭列車と、うん、これはですね、今回は2009年から2015年まで、撮影した、作品の中から12点を選んで展示をしております。で、開催期間がですね、もう始まっておりまして、9月28日水曜日ま で開催場所は、カルチェラタンカフェルフラン、釧路市城山 1-4、定休日がですね、木曜日ですので、まあ、コーヒーでも飲みながら、ぜひこの石炭列車の写真をご覧いただきながら、はい、こういう列車が走ってたんだなということをちょっとでも思い出していただければいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、先日ちょっと所要がありまして、
はい、
別会ですとか中標津方面ちょっと車で行ってまいりまして、
はい、
で、その時に、そういえばここは標津線っていうのが走ってたよなとかって思ったもんですから
、はい、
今週と来週はですね、この標津線のちょっとお話をしたいと思います。はい、で、標津線っていうのは根室線、まあ、花咲線ですね、のあっとこっていう駅があるんですけど、これは根室市あっとこ、はい、ここから北にぐーっと上がっていって、中標津町、
はい、
ここで 47.5 キロ、それから釧網本線の標津茶からですね、東の方向にずーっと行って、
はい、
で、標津町の駅、まあ、根室標津というところまで、はい、これ 69.4 キロなんですけど、はい、これがちょうどなんか人型の人のっていう感じのような感じでこう線路がこう、はい、引いてあるんですね。で、まあ、簡単に歴史を言いますと、まず1933年、まあ、昭和8年ですね、12月1日にそのあっとこから西別、これ西別ってですね、最初駅だったんですけど、1976年、昭和51年に、はい、駅舎が改装したと同時に、その町の名前である別海駅に、まあ、変わったんですね。で、1934年ですから翌年昭和9年には、この西別から、中標津まで開通をしました。はい、そしてさらにその2年後1936年、昭和11年10月29日、標津茶から今度東の方向へ行ってケネベツという駅まで開通し、そして、はい、ついに翌年ですね、大体1年後10月30日にはケネベツと根室標津まで、開業しまして、はい、全線開通ということになっております。まあ、しかしながら車社会になったりとかですね、貨物もやっぱりトラックにちょっと奪われちゃったりとかして、だんだんお客さんが減りまして、1989年ですから、平成元年、
はい、
4月29日に、残念ながら廃止、うん、で、現在はバス が、はい、その標津線の区間を運転しているというような、まあ、簡単な歴史なんですね。はい、それであの我が家のですね、鉄道資料館、ミニミニ資料館ですけどこの中にですね、西雲鉄道、まあ、標津線の56年っていう、はい、あのかなり立派な本がちょっとありまして、これはですね廃止になった平成元年の、はい、11月30日に発行されたもので、発行者はですねこの標津線沿線の、根室、別海、中標津、標津、それから標茶、はい、まあ、この五市町が方々が作ったもので、でこれ見るとですね歴史かなり詳しく書いてあるんですね。でちょっとあのかいつまんで、お話ししますとですね、まあ、標津線っていうのはあのもともとこの圧都港起点に中標津から、標津町に至る路線の名称だったわけです。まあ、だから標津線なわけなんですけども、はい、ここに今度はこの根線台地っていうとっても広いあの釧路根室管内にまたがるあの、まあ、内陸部の、まあ、台地っていうんですかね、はい、これの、開拓拓殖事業を実施するべしと、うん、いうことで、標茶からの路線が追加されたんです、
はい、
ですので、まあ、あの鉄な方ですとねあのこの標津線のその時刻表を見るとなんとなくあの標茶とその根室標津の間が、
はい、
あの列車の本数も多いしちょっとなんかまあ幹線っぽいなみたいなような感じなんですけど、歴史上をたどるとあっとこと中標津の間の方が、
はい、
あ最初にこう開業もしてますし、まあ、どっちかというとこっち側の方がメインで最初はまあ工事が始まったんですね、はい、で、この根線台地なんですけども、開拓が進みましたけども、まあ、大変悪い交通事情、まあ、それそうですよね、冬になったらあの、まあ、今でこそあの春先になってもそんなにあのぐちゃぐちゃになる道路とかはないんですけど、まあ、当時はそんなアスファルト道路なんていうのもあまりなかったでしょうから、
はい、
非常にあのこういう開拓者の方々は、まあ、自分たちが移動する手段とかそれからあの生活物資だとかそれからあの生産物の輸送に、まあ、とっても悩んでたわけなんですね、
はい、
そこで、1921年ですか大正10年、
はい、
あっとこと中標津の間にこれ道路が完成するわけなんですよ、
はい、
でところが同じ年にあの根室本線が全通をするわけなんですよ。あの、はい、根室本線というのは根室と滝川の間なんですけど、はい、で鉄道をその周りの皆さんが住民の方見るわけですよ、あっとこで、
はい、
そうするとあこりゃいいもんだと、うん、これはぜひとも、我が町にもぜひ鉄道を走らせたいという思いがまたさらに強くなったんですね、はい、それで、まあ、関係する町村の皆さんが、鉄道敷設を道庁ですね、まあ、今北海道庁なんですけど、はい、まあ、ここに陳情するわけなんですよ。でそうするとその運動が実って、この翌年にはあの鉄道敷設法っていうのがあの基本にあの鉄道の、
はい、
路線を引く場合ですね、でこの法律が改定されて、であっとこから標津を経由して斜里に至る鉄道っていうのがここの鉄道敷設法で、規定されちゃったんです、
はい、
で、 まあ、ですからこれはあっとこから標津を経由して斜里ですから、
はい、
あの前あの斜里からあの越川まで根北線とかっていうのが知床半島の方に向かって知ってったんですけど、まあ、だからそことつながる予定だったんでしょうね、うんうん、でこれが規定されて、まあ、住民の方々は大変、まあ、喜んだわけなんです、
はい、
そして、1924年ですか大正14年に、あっとこから、まあ、この、まあ、標津から標津を経由して斜里に至る鉄道が、あっとこから中標津までに変更になったんですね、はい、で、非常にこれはますますこれは着工の可能性高まったなとかっていうことで住民の方々もいつかいつかと待ってたんですけど、はい、この時の政府はですね、あの財政難から、うん、建設はもちろんなんですけど測量すらも伸び伸びになっていつ来るんだっていう感じでちょっと住民の方がプンプンになるわけですよ。そこで今度はあの北海道、まあ、道庁ですね、 あ、これはやっぱり住民の方がやっぱり交通機関が欲しいっていう、こう願いをもとに、中標津とあっとこ、まあ、約60キロなんですけど、ここに、当時の国鉄よりもちょっとちっちゃい、植民軌道っていうのを走らせましょうと、はい、いうことで、植民軌道っていうのは今 の、 その JR 北海道とかでもちょっと線路幅が狭くて、で、簡易的にこう走らせるような鉄道なんですよね、はい。まあ、この番組で何回かお話ししましたけど、鶴居村営軌道とか、はい、別海町営軌道とかってお話ししましたけど、はい、まあ、それと同じように途中で特に信号機があるわけでもなく、確か最初もう馬鉄もなんか入ってて、で馬と もちろん単線ですから、はい、あっちから来たのとこっちから行ったのでちょうどぶつかるわけですよね、はい。そういう時にはどっちか荷物の軽い方が横からしょってそのなんですか、台車というか荷車を横して、で、荷物が重たい方の 馬ちゃんたちを先にわーっと行かせて、でまた復活みたいな、はい、まあ、そんなようなことをやってたんですね。でこの西雲鉄道という資料によると、このあっとこと中標津の間が片道6時間ぐらいかかったという、うん、この植民軌道もですよ、まあ、もちろん線路の状態も あまり良くないんですけど、うん、でも住民の方々は非常にまあ重宝したというふうな記録が残っています、はい。で、ついにですね、昭和の時代に入ると測量があっとこからまあ始まってったんですね。で、まあ、いつかいつかということで、待ってたんですけど、ここで一つの問題が起きるわけなんですよ、
はい。
そのあっとこから最初はお台島の方を回って標津に行くっていうルートだったんですけど、
はい、
でも開拓民にとってはやっぱり内陸を走ってほしいわけなんですよね、はい。今 の、 その別海町の役場があるようなところとか、はい、でこれがですね、非常に住民の間でけんけんがくがくの、これも政治問題化になっちゃうわけなんですよ、はい。でもまあしかし、やっぱりこう開拓というか酪農の中心地を走るやっぱり山にしましょうと、
はい、
いうことで、1931年、昭和6年に、まあ、第一経由にしましょうと、はい、いうことで、決着したわけなんですね、うん。でこれの2年後には今度はですね、中標津から標茶へ至る鉄道路線というのが交付をされるんですね、はい。うん、それで、1937年に中標津と標茶が開通したわけなんですけど、はい、当初はこの中標津と標茶の間を標茶線って呼んでたんですね、標津線と呼ばず、
はい。
で、やっぱあくまでもあっとこと標津が、まあ、なんていうんですかね、まあ、お部屋で、で、中標津と標茶の間は、まあ、古文みたいなようなものだったんですけども、開通後はですね、その交通量だとか、
はい、
それから荷物の量だとかがもう圧倒的にやっぱり標茶と、中標津の方が多くなったんで、まあ、全部まあ標津線っていう名前ではあったんです、はい。けどもやっぱり標茶の方が なんですかね、感染みたいになっちゃったんですね、はい。で、まあ、開通してみんなで喜んでたんですけども、昭和30年代に入ると沿線人口がまあちょっと伸び悩んできたり、あとなんといってもですね、道路網が、
はい、
発達をしちゃうわけなんですよ、うん。そうするとちょっと鉄道がちょっと残念な結果になるんですけど、で、ですね、1957年ですか、まあ、私が生まれる3年前ですよね、昭和32年に、ここにですね、キハ03っていうレールバスが投入されるんですよ、
はい。
普通の鉄道車両よりもちょっと小さめなんですね、はい。でまあ、バスが乗っかったようなものなんですけども、で、これプラス乗客、沿線住民の方の、サービスの一環ということで、京和とか平糸とか田和とか甲信とかですね、乗降場をいっぱい設けて、うん、まあ、近くからでも乗れますよっていうこともしたんですけども、はい、まあ、残念ながらお客さんがこう爆発的に伸びたっていうこともなかったんですね、うん。それからこのレールバスには欠点があってですね、トイレがないんですよ。だからそれなりの時間とってて、やっぱりトイレがないのはやっぱり辛くて、この本によるとですね、これ ディーゼルカーじゃなくて我慢カーっていうレッテルを貼られてたというふうに書かれてます。確かにこのちっちゃいくて、まあ、経費も当然かからなかったと思うんですけど、やっぱりトイレぐらいはやっぱりあった方が良かったんじゃないかなと、まあ、思うわけなんですね。で、まあ、そんなことしてても、まあ、残念ながらお客さんはあまり伸びず、でだんだん駅もですね、駅員さんがいなくなって、はい、切符だけをこう委託販売するだとか、はい、それから無人化にするだとか、それからですね、中標津と標茶の間に、準急とかっていう、まあ、急行よりもちょっと落ちるタイプの、準急ラウスとかっていうのをこう走らせて、はい、釧路まで直通運転なんかもしてサービスに勤めたんですけども、これもなんか今一つだったんですね。ただ脚光を浴びた時代もあって、まずですね、戦時中ですね、はい、ケネベツ西春別飛行場とかですね、はい、これが陸軍ですね、はい、で海軍が今度ムサと川北、ムサ川北飛行場を建設しようとしていた時に、はい、ここがまあ、いわゆるこう建設資材を運ぶためにこう標津線がすごく脚光を浴びたんですね。これが第1回目の非常に脚光を浴びた時で、続いてはですね、これ昭和40年代なんですけど、知床と小台島が観光ブームになるわけなんですよ。なんか三崎巡りとかですね、はい、
そんな歌がありましたね。
ありましたね。それで、やっぱり標津線がこう知床までの入り口だということで、非常に脚光をまあ浴びて、まあ、多分あれですか、カニ族とかって言われる方々がどんどんどんどん入ってきた時代だったと思うんですね。で、まあ、そんな時代もちょっと過ぎてですね、1980年になると、はい、中標津を除いて、貨物も廃止になり、はい、で、中標津もついに1980年に廃止になって、はい、でもう貨物がなくなったんですね。で、はい、貨物列車については、昭和50年まで SL がやっぱ走ってて、開業当時は C12 っていうちっちゃい機関車が走ったんですけど、はい、まあ、その後やっぱり貨物の量が多くなってきたっていうので C11 ですね、まあ、今 SL 冬の出現後で走ってる C11171 も、はい、いろいろと点々としたんですけども、最後は結局この標津線 でこの SL が廃止になった後も DD16 っていうディーゼル機関車が、はい、配属になって一時期活躍したんですけども、やっぱりこう貨物がいなくなったということで、この機関車も残念ながらさよならしちゃったということなんですね。で、まあ、1989年に平成元年4月29日に廃止になるんですけど、この時の、なんか新聞とか見ると、はい、確か4両とか5両編成 その臨時列車も走らせて、はい、それにお客さんがもう、まあ、これが最後だっていうと、やっぱりびっしり乗るんですよね。
写真に残って見かけますね。
残ってるんですよね、はい、あとやっぱ高校生とかが、まあ、多くて、で、あと私がこの標津線 です、ね、思い出にあるものが、廃止になる前、本当直前だったと思うんですけど、はい、ちょっと私は旅行代理店にいたことがあって、で中標津高校さんの修学旅行で、はい、京都まで連れてくって言った時に、標津線にその臨時列車が出て、その高校生を釧路まで運ぶための臨時列車がやっぱり出て、思わぬところで標津線に乗れちゃったなとかってで、じゃあ私も釧路にずっといたんですけど、はい、標津線乗ったのって多分2回か3回ぐらいしかないと思うんですよ。やっぱり当時はなんか地元 その鉄道っていうよりは、まあ、例えば札幌周辺だとかその東京あたり その あのバンバン走ってる列車の方にちょっと魅力を感じたりとかしてたんでなんですけども、まあ、標津線はなんかアップダウンするような非常にこう面白い線だったし、あれ確かなんか最近また遥かなるよ、なんですかね、高倉健さんでしたかね、なんか映画中標津でロケした はい、あれのまたリメイク版が今度テレビでやるっていうので、いやどんな映画、あれ高倉健さん出た時は標津線も出てたんですよね、はい、上武蔵駅とか出てたんですけど、配信になって、どんなドラマがになるのかですね、まあ、今から非常に楽しみではあります。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。 お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。